今にさん。
はい。
なんでうちに来たんですか。
まあ、酔っ払って。
もう、え？
酔っ払って電話して。ちょっと喋ろうよ。
もううるせえ、ちょっと。今、深夜11時過ぎぐらいですよね。うん、いきなりうちに来てるから超迷惑なんですけど、僕これからオナニーして寝ようとしたところにいきなりガチャとかって来られたんで、まあ正直ちょっとイラついてるんですけど。
はい。
なんですか、ラジオ撮りに来たんですか。
まあ、ラジオっていうか別に普通に飲もうかなと思って。
酔っ払ってんの？
ちょっと酔っ払ってんね、今日は。
正直僕も酔っ払ってはいないんですけど、お酒結構飲んで、もう眠眠ちゃんになって、オナニーして寝ようって思ってるところなんですよ。
はい。
皆さん、ちゃんと会話できるんですか？
まあ、多分 80% ぐらいは、
うん。一応ちゃんとやってくださいね。
はい。
僕正直結構イラついてるんで、
ごめんね。
そっからのスタートになるんで、リスナーもかなりお聞き苦しい感じになると思うんですけれども。
ええー。
いつも通りね。
はい。
はい。ちゃんとやってくださいよ。
はい。
はい。会話をテンポよくね。
はい。
僕はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけど、あなたは誰ですか？
私は雑務役の今にです。
今にさんじゃないですか。
おい。
はい。ラジオを、まあ、せっかくだから撮ろうと思うんですよ。僕ももうオナニーして寝るところを邪魔されたんで、この時間を有効に使わなくてはいけないので。はい、
うん。
今にさん何かこう、最近のトピックスってはないんですか？
まあ、最近ちょっとやっぱオカルト系のニュースをいろいろと収集してまして。
オカルト系のニュース、
はい、
はい。
まあオカルト系って俺が勝手に考えた、その俺が独断と偏見で選ぶオカルトニュースなんですけどね。
素敵じゃないですか。
はい。
ニュースラジオっぽいじゃないですか。
ええ、今日は3つほどトピックスを用意してきました。
お前酔っ払ってなんかスマホとか見てさ、
うん、
なんか面白そうだなと思ってそれでうちに来たんだろ。
いや別に。
適当に。
そんなことないよ。
てかなんかこうやってなんかさ、いきなり酔っ払ってうちにアポなしてきたっていう情報だけ聞いて、
うん、
仲がいいと思われたら本当に嫌なんです
けど。まあいいじゃないですか。
まあ一応ラジオを撮ろうっていうのはね、
うん、
ここ何日かメールでやり取りしていたんで、LINE でやり取りしていたんで、まあその流れですよね。
そうですね。まさか、突撃訪問されるとは、みたいな感じですか？
決して仲がいいわけではないってことは声を大にして言いたいんですけど。
まあ、それはいいじゃないですか。
で、ニュースは？
じゃあ、一つ目のニュース。
はい。
逮捕の兄弟が人肉食を認める。
ごめんなさい。くしゃみしちゃいました。
逮捕の兄弟が人肉食を認める自宅から幼児の頭部、パキスタン。
逮捕の兄弟って何ですか？
パキスタンの事件なんですけども。
逮捕された兄弟ってこと？
そうなんです。
兄弟が。タイトルの付け方はこれ、全く文章の能力がない人が付けたんですかね。
でも CNN のニュースなんですけど、
ね。いや、だからそれ直訳したんでしょ？わかりますよ。そういうさ、CNN とかさ、海外のニュースサイトを直訳しただけのニュースって多いですよね。本当俺ムカつくんですよ。僕はちゃんと取材して、取材許可とかも取って、写真とかも自分で撮って、で、海外のニュースサイトを参考にする場合だって自分で直訳しないで、ちゃんと日本語でこなれた感じにするように翻訳してるのに、本当になんかさ、エキサイト翻訳とかで翻訳しただけのニュースとか多いですよね。それで僕よりもお金もらってるんですよ、そのライターの人たちは。はい、どうぞ、ニュース続き言ってください。はい、
パキスタンのニュースなんですけどね。
ほう。
兄弟が逮捕されたんですよ。
だからタイトルでわかる。今井さん、本当にね、今井さんがそういう酔っ払ってムカつく感じになるとね、
うん。
収拾つかなくなりますよ。
わかりました。ちゃんと喋ります
ね。僕フォローする気ないですから。
うん。まあ、パキスタンのニュースなんですけど、はい、まあ、人肉事件ですよ。
はい。
何かというと、まあ、ある民家から異臭がするっていう、まあ、よくある話ですよね。
くちゃいくちゃい。
うん。で、通報を受けて警察が行ったら、その家の中に切断された幼児の頭部が見つかったんですよ。
黒い家じゃないですか。
うん。で、二人の兄弟がここの家に住んでたんで逮捕されたんですけど、まあ、彼らって実は、ついその前まで、刑務所にいたんですよ。
本当に何回も止めてあるんですけど、
ええ、
唐揚げくん口の中に含めて喋ると本当に不快なんで、食べちゃってください。なるほど。パキスタンでその刑務所にいた、まあ、いわゆるゴロツキみたいな前科者の兄弟なんですよね。
違うんですよ。
え？
そういう暴力事件とか、
はい、
麻薬とか、そういうので捕まってたわけじゃなくて、
うん、
人肉で捕まってたんですよ。
人肉で捕まる？
はい。食人で捕まってたんですよ。
おお。
何をしてたかというと、家の近所の墓場を荒らして、 女の人とか子供の死体を荒らして、
うん、
食ってたんですよ。
なるへそ。
で、逮捕されて、
うん、
しばらく刑務所に、まあ、暮らしてたわけなんですけども。
死体遺棄罪とかですね。
まあ、損壊とかね。
はい。
で、釈放されて2週間も経ってないのにまたやらかしたと。
よっぽど好きなんだな。
うん。細かく話しますね。
人肉が好きなんだね。
警察によると、付近の住民から異臭がするとの通報を受けて14日に民家を捜索したところ、火のついたコンロの近くで切断された幼児の頭部が見つかった。
うん。
死後5日ほど経っているとみられ、近くの病院で検証を行っている。警察はこの家に住むモハメド・アリフ・アリ容疑者をその場で逮捕した。
モハメド・アリ？
アリフ・アリ容疑者。はい。兄弟のモハメド・ファルマン・アリ容疑者も、
往年の名ボクサーっぽい名前ですね。
そんな感じですね。モハメド・ファルマン・アリ容疑者も数時間後に村の近郊で逮捕された。調べに対し、両容疑者とも人肉を食べたことを認めていると言うと。
うん。
うん、二人は過去にも墓地から盗んだ女性の遺体を切断して食べたとして死体損壊などの罪に問われて2年間服役した直後だったというみたいなね。
これは何か宗教的な匂いがしますね。
そうなのかな。
それとも今にさんの見解としては、うへー人肉うめえ一度食ったら忘れらんねえよっつって、
うん、
釈放された後も食ってた、そんな兄弟だと思ってるんですか。
まあ、なんかそういう性癖があるのかなみたいな。
多分違うでしょうね。まあ、人肉を食うと病気が治るとか、不老長寿とかいう信仰っていうのは未だにありますからね。
ほうほう。
世界各地で。
うん。
まあ、アフリカとかでは結構問題になったりしてるんですよ。まあ、特にアルビノの少年とかね。
アルビノの少年がどうしたの？
アルビノの、まあ、少年少女、
うん、
子供を食べると、すごく健康にいいとか、病気が治るっていうので、高値取引されたりしてて、で、まあ、アルビノの子供とかはすごく狙われたりしてるんですよ。誘拐されたりバラバラにされたりね、殺されてね。でそれが社会問題化したりしてるんですよ。でまあそこまでいかなくてもっていうか、まあそこまでいかなくてもっていう言い方も変ですけど、死体を盗んだりして食ったり、まああとは自分で食わなくても売りさばいたりしてるっていうのは結構アジアとかアフリカとかではありますよ。
なるほどね。
僕もまあ似たような怪談聞いたことありますし、ラジオでも話したことあると思うんですけどね。ネパールで学生寮で一緒だった先輩が墓を暴いてうんぬんって。
ああ、ありましたね。
1年か2年前に話しましたね。
はい、
話しませんけど。
うんうん。
それじゃないですかね。
もうちょっと宗教的なものなんではないかと。
宗教というか信仰ですね。土着信仰じゃないですか。民間療法の行き過ぎたバージョンみたいな。
そういうのってでも隠される傾向にありますよね。つまり周りの住人からも、
まあ今まではそうだったでしょうね。
コミュニティがあればさ、
はい、
でも近隣住人の通報だったみたいですね今回はね。
いやだからやっぱりそれは良くないっていう共通認識はもうだんだん出てきてるんじゃないんですか。
そういうことです
ね。いろんな国で、
うん、
パキスタンとかはまあそんなに別にど田舎じゃないですからねもう。
ええ。
でしかもそういうニュースがインターネット社会ですから、まあ、CNN とかねそういう英語系ニュースサイトとかでは昔からやったのかもしれないけど、それが直訳して僕よりもお金を稼ぐライターたちが配信してくれるおかげでこうやって目につくようになったんじゃないですか。そのおかげで僕たちもこういうニュースを享受できるわけですから。
本当だよ。
ただもうちょっと翻訳はちゃんとしてほしい。僕の願い。
わかった。じゃあ次のニュースいくよ。
お題が逸れてしまいましたね。
本当だよ。
もうちょっと人肉について語りたかったのにね。
まあ、人肉の話はまた今度ちゃんとしましょう。
いや、まあ、はあ。
は
あ、ええ。
ええ。まあ、そんな吉田が多分また頭に来るような、タイトルからいくね。
向か
ー目の前に突然、謎の車が出現。怖すぎると再生数500万万ヒット。
500万万ヒット。
500万万ヒット。
一応ちゃんと題見ると500万ヒットって書いてありますよ。そういう事実と無根なところで非難すると僕のキャラクターが、ね、お前本当に酔っ払ってんのやめろさ。やるのはちゃんとやろうよ。
はい。
ね。
いいですよ。うん、500万ヒットです。
はい。だから何？
知ってるこのニュース。
知らない知らない。
ロシアで、
はい。
お化けカーが現れたと。
幽霊自動車。
大騒ぎなんですよ。
はい。
前に隕石が落ちたじゃないですか。
ロシアでは
ね。うん。で、あの時に車載カメラがロシア異様に多いから、
はい、
いっ ぱいいろんなアングルからその隕石落下が見れたと。
まさに映像化社会ですね。
そうです、リアルアルマゲドンでしたと、
はい、
いうとこあったと思うんですけども、今回のやつは車載カメラが捉えた幽霊カーなんですね。
うんうん、ああ、なるほどなるほど。
そうそうそう、はい、で車載カメラが、まあ、普通にこの目の前に BMW がこうブーッと走っていて、
うん、
まあすごい視界の悪い雨の日だったんですけども、でその中で交差点でこう BMW がクンって曲がる瞬間に、目の前の BMW の右から左にあるはずのなかった車がブンっていきなり通過するっていう映像が映ってるんですよ、
うん、
でみんなびっくりしてこう車がブワーって止まるみたいな、
うん、あ、っていうことは車載カメラの不具合でなんか映ったわけじゃなくて、実際そこの場にいた人が肉眼でも確認できていたと。
その通りです。
大勢の人が、
はい、目の前の BMW もそれでびっくりして急ブレーキをかけると、
うん、
っていう、一連の映像があって、それがまあ YouTube で放映されたところを、まあ、500万回、再生を超えるようなそういった再生数を誇ったっていうところの話なんですけども
500万回再生は別に特に興味ないんですけど、
まあでも相当バズったと。
はい
はい、まあ、ロシアでそんなことがあったんですよ。で、それ、実際に映像で、皆さん、こう、ロシア、ゴーストカーで調べてもらうと多分、見れると思うんで。
はい。まあ、ラジオの途中なんで僕は見れないですけど、今にさん見たんですか？
見ましたよ。
どんな感じでした？
まあ、確かに、
うん。
お化けカーかなとも思うんだけど、
うん。
よく見ると、もしかしたら、本当に絶妙な、視界？見えない視覚をね、
うん、
こう、くぐり抜けた映像なのかなとも思います。フェイク映像ではないです。ロシアではみんなフェイク映像じゃんって言ってるんですけど、
はい。
でも、フェイク映像ではないと思います。むしろ、あり得るとしたら、本当に、これ、雨降ってるんですよ、
うん。
で、なんか結構ね、光の乱反射みたいなのもいっぱいあったりとかするので、で、カメラが捉えてるものはもちろん正確なんですけども、もしかしたら、人間の目だったりとか、その実際のカメラの方にも何かしらの、すごくデッドポイントをこう、映すような、なんかそのなんていうのかな。結局その本当に絶妙なところをくくり抜けた、車の映像を映っただけなんじゃないかなって思ってます。
まあ地形とか建物の具合とかもあるでしょうしね。
そう。実際にその急ブレーキをかけた BMW のすぐ後ろの車が撮った映像なので、BMW 側から見たらもしかしたら普通に目の前をただ、急スピードでこう走り抜ける車がいただけなのかもしれないですね。うん。うん、と思ってます。
はい。
でも、結構不思議です、映像自体は。
映像自体は面白いってこと
ね。面白いですよ。
はい。
すごく。なんで見てほしいですね、これは。
後で皆さん見てみましょうね。
はい。
僕はオナニーして寝るんで見ませんけど。
見てください、面白いんで。
っていう感じですか？
もう一個あります。
はあ。
ネッシー。
ネッシー？
ネッシー。ネッシーって、
また懐かしい話題が。ネッシーなんかもう完全否定されてるんじゃないですか？
リスだとかね、カワウソだとかね、
手だとかね、トリック画像だとかね。
そんなネッシーの最新映像が映し出されたんですよ。
どこで？
アップル社の地図アプリ上にネッシーが映ってると。
Google マップとか Google Earth ってこと？
Google ではないんですけど、Apple のその、
アップル
ですね。そうそうそう、はい。で、話題になったんですね。
はい、
結局その、いわゆる、実際の写真でこう、静止画で捉えられた、その地図、アプリ上の、ネス湖の映像を見たところ、
スコットランドのネス湖ですね。
そう。
本場ですね。
体長30メートルほどの巨大生物が、映り込んでると。
はぁ、
あ。で、その写真がもう、ものすごい、もう、たくさんシェアされてバズったんですよ。
バズるって好きだな、あんた、その商品な広告代理店野郎だよな、本当に。
いや、そういうことでわざと言ったんだけど、いや、実際にね、その写真今目の前にあるんですけど、どう思いますこれ？
はい、僕もこれは見たことあります。
どう思います？
いや、別にふーんって思って、
うん、
まあ、魚っぽいですよね、怪獣っていうよりは。
魚ですね、これね。
はい。ギョギョ
ギョギョ。でもね、
これは魚ですよ。
皆さんちょっと見てから判断していただきたいんですけれども、
ええ、
これ船だよね。船だよねこれ。
ん？でもヒレっぽいじゃん。
でもこれ完全にこう 波紋だよね。
あ、なるほど。船。
船の軌跡だよね。
あの、中央の黒い部分が船の本体で。
そうそうそう。
で、まあその、
ここは船でさ。
波が立ってて。
そう、魚っぽいよね、みたいな。
波紋っていうか、これなんていう、なんかありますよね。
奇跡っつうんだろ？なんか。
奇跡っていうか、なんか言い方ありますよね。うん、その、船の航跡の。
うん、航跡か。
あの、波の波紋みたいなの、なんか言い方ありますよね。
まあ見る前からそんなことやれたら、興ざめかもしれないんですけど、うん、
はい、
多分そうだなと思うんですけど、
うん、
これもすごく話題になってたんで、ぜひ報告したいなと思って。
お前はオカルトが好きなのか嫌いなのかどっちなんだよ。さっきから適当なニュース上げてよ。まあ、これはバカが勘違いしてるけど、これですよね、みたいなさ、都学会みたいな感じでさ、言ってるけど、
うんうん。俺は信じてるよ。これ多分ネッシュだよ。
酔っ払いはうちに来てさ、オカルトニュースこんなのがあるんだぜ。でもこれはバカが勝手に勘違いしてるだけだよねって言われてる僕の気分にもなってくださいよ。
はい。ごめんなさい。
あと、アップル社の地図アプリって何？
だから、アップルの純正のがあるんだよ。
あ、
うん。Google が純正じゃなくなったでしょ？ Google マップがさ。
あ、iPhone とかね。
そうそうそう。
じゃあ、アップル社がそれで満を持して出したってことですか？
そうです、そうです。
そしたらこんなこと言われたのか。
そう、ネッシーが出たと。
うん。
うん、
なんかテンション下がっちゃったな。
ごめんね。なんかオナニーして寝るところ邪魔して。
あんまりそういうこと言わないでくださいよ。
はい。
女性リスナーも聞いてるんですから。
はい。失礼しました。
オナニー言うなバーカ。
失礼しました。
ごめんちょっとで。最近情緒不安定な上にこんな仕打ちを受けてるんで本当にイライラ。
情緒不安定なの？
え？
相変わらず。
あのね、女性リスナーも聞いてるんですからやめてくださいっつって
る。すいません。
はい。お便りが来てるんですよ。
ほい。
女性リスナーから。
お
20代女性からですね。
はい。
ね、ラジオネームなし。吉田会長、こんにちは。いつも楽しくラジオを拝聴しております。メンヘラチェッカーの回、とても面白かったです。私の周りにいるメンヘラっぽい子は、文章の改行が多いです。お前、唐揚げくんくちゃくちゃすんなっつってんだろ。うん20代の妙齢の女性からのメール読んだよ。
はい、すいません。はい、飲み込んだ。ああ飲み込んだよ。
吉田会長、こんにちはって、もう本当に僕にしか挨拶しなくなりましたね。さすが分かってますね。ちゃんとした若い女性は。
はい。
今にさんの名前は出さなくなりましたね。
はいはいはい。
メンヘラチェッカーの回、とても面白かったです。私の周りにいるメンヘラっぽい子は、文章の改行が多いです。改行。ああ。内容も、文章も、スカスカです。メンヘラと別方向にこじらせている子は、さらに改行が多く、ポエミーな文章です。本人はサバサバしてる感じなのに、SNS 等の文章でこのような書き方をしています。多分彼女らは、自身の日常を詩にして発表してるんでしょうね。これからもラジオ楽しみにしています。
あれ？
前回のラジオで、
うん、
一通もお便りは来てない。お前らもう俺のこと見限ったんだろう。じゃあ俺もお前らのこと見限るよ。さよならバイバイ。死ね。リスナーども。みたいなこと言ったじゃないですか。
ええ。そこまでは言ってないかもしれないけど、言ってましたね、う
ん。で、メールが大量に来たんですよ。
すごいじゃん。
ええ。その中の一通をまず最初に紹介しているんですけれども。皆さんね、僕の発言を聞いて急いでメール送ったのか、特に、何がどうっていうメールじゃないお便りが結構来てるんですよね。
別に急いで送ってないでしょ。
まあそうかもしれないですけど。
でも気使って送ってくれたんだね、みんな。
うん。
感想じゃん。
はい。
コメントでしょ？
コメントです。
うん。はい、いいじゃん、別に全然。
いや、だから別に何かこう質問をしているというわけじゃなくて。
もちろん。
やむにやまれの思いからメールしたっていうわけではない、
ね。そうですね。
ですね。まあ感想ですね。まあ全然ありがたいんです。
好意的なお便りですよ、
ええ。ものすごくありがたいんです。まあだから、ちょっとコメント、人と言ってもあまり思い浮かばないんですよね。メンヘラの人は開業が多いですという。
なんかでも、芸能人のブログとか見てると開業多いよね。
ブログはだって開業が多くないと見にくいからじゃないですか？
そういうこと？
うん。今井さん、ちゃんとコメントするのはコメントしてください。
あ、ごめんね。
そういうことじゃなくて。
あ、オッケー。
何か意図があって発言したんじゃないんですか？
あ、ごめん。そういうことじゃなくて。あ、でも、ちゃんとコメントくれてよかったね。
私の周りにメンヘラっぽい子は文章の改行が多いですと書いてあるんですけれども、この方のメールもね、全部改行されてるんですよ。
あ、そこから あの、全部含めてネタなんじゃなくて。
もしかして、この方。
メンヘラ。
メンヘ。まあいいじゃないですか、それは。はい、
わかりました。
まあこういうことをやるから、本当にメールが来なくなるんでしょうね。
普通に嫌われるよね。
コメントに困るとか、こいつメンヘラじゃねえのとか。
ないよね。せっかく時間を費やしてさ、
ええ、
貴重な時間を使ってメールくれてんのにね。
うん。どうしてこうなっちゃったのかな。
と歪んでるね。
うん。他にいろいろとあるんですけれども、ペス彦さん。
あ。
40代男性の方ですね。
はい、ありがとうございます、はい、いつも。
吉田会長、こんにちは。今回の放送も、月水内容で、笑わせていただきました。
なんでそんな悪意が。
放送中に生電話。放送後に突撃。月水ですね。過去、本当に突撃したんですか？まあ、これは、名言は避けておきましょうかね。アイソさんに電話して、これから突撃していきましょうか、デート中に。デートしているアイソさんの家に。っていうことですよね。最近、ちょっと気になっていることがあり、ご意見をいただきたくメールしました。神様についてです。
どうしよう。続けて。
ちゃんとコメントしてくださいよ。
はい、
神様について。
わかりました。
聞きたくてメールしたんですから。せっかく。今井さんさっきせっかく時間をかけてメールしたんですから、ちゃんと答えなきゃダメだって言いましたよね。
言いました。わかった。神様の話して。
いろいろな神話に神様が登場して、世界や人間を作ったりしているわけですが、人類は神様に創造された瞬間から、神様の存在には気づいていたのでしょうか。人類が進化して宗教を持ち、神様の存在に気づくまで、神様は天国かどこかで一体何をしていたのか、すごく気になります。いろいろな奇跡を起こしたり、天変地異を起こしたり、でも人類が発達していないから何百年も気づいてもらえなかったりしてたのでしょうか。あがめ、立て祭るまで災害を起こしたりするくせに、ちゃんとお祭りすると恩寵を与えたりする神様って、ツンデレですよね。皆様の見解を聞かせていただきたいです。なんかもうコメントが、いやいや、これラジオのパーソナリティとしてね、曲がりなにも、まあもちろんプロじゃないですよ。完全なアマチュアですけど、3年ぐらいやってきたわけじゃないですか。その、曲がりなにもまあラジオパーソナリティと言っていいと思うんですけど、その、ね、お便りに答えるパーソナリティ力が試されてるんじゃないですか。
こんな質問されるラジオパーソナリティいるんですか。そもそも。
一応だって僕たちのラジオは、iTunes、ポッドキャスト、宗教スピリチュアルランキングで、毎回上位をキープしているラジオですから。
なるほど。それは答えずにはいられないですね。
そうですよ。なんか恋愛相談とかわけのわかんない下水、オナニー禁止とかそういうのに答えてる場合じゃないんですよ。こういうのに答えてこそ、iPod スピリチュアル宗教ランキング1位とか2位とかを取ってる僕たちのラジオじゃないですか。
とてもいい質問だね。
うん。頑張れ。
頑張れで割らせるつもり？
さて、まだ続きある
んです。はい、ああ、そうなんだ、うん。
さて、ちょっと途絶えていましたが、階段です。
うん。はい、
まあ、メールがあっちこっちに飛んで、かつ長いのがうちのリスナーのメールの特徴ですよね。
またそういうこと言うから。
いやいや、褒めてる。褒めてる
んですよ、はい。褒めてるんだね。褒め
言葉。悪口じゃないです。
わかりました。
今回は知り合いの話で、怖いというより、ほんわかした話です。
お。
レーテー、怖いばかりじゃないんですね。ひょっとしたらこれは怪談じゃないかもしれません。これはあなたが判断してください。これは前の嫁だった人から聞いた話です。またさらっと離婚したこと。
ずるんと6年とか7年ぐらいの何かがね、
ずるんと。ヘビーな話をさらっと言いますよね。仮に A とします。A のお母さんの実家、つまりおばあちゃんの家で起こったことです。もう20年近く前の話です。A のおばさんが、癌にかかり、実家、つまりおばあさんの家で療養していました。その実家というのが、静岡県のとある温泉で、小さな民宿をしており、 近くの山や滝へのハイキングルートの入り口に立っています。A のおばさんは療養中、調子が良い時には近くの滝まで木の突っかけを履いて散歩に行ったりしていたそうです。帰ってくる時には歩きながらガードレールをポーン、ポーンと手で叩きながら下ってきていたそうです。そのガードレールを叩く音と、突っかけがカラッコロッという音が聞こえると、実家の人たちは、おばさんが帰ってきたから、そろそろ晩ご飯にしようや、などと話していたそうです。しかし、治療の功なく、おばさんは亡くなってしまいました。お通夜の夜、日も落ちて、弔問客も一段落し、みんなでお茶を飲んでいたそうです。話題はどうしてもおばさんの思い出話になります。すると、実家の裏手から、ポーン、ポーン、と、ガードレールを叩く音が聞こえ、カラン、コロン、と、突っかけで誰かが降りてくる足音がしました。それを聞いた家族は、そうそう、〇〇ちゃんもよく足で降りてきたっけね、なんて亡くなったおばさんの話をしていたそうです。ガードレールを叩く音と足音はだんだん近づいてきます。その時誰かが気づいてこう言ったそうです。あれ？おばちゃんだ。時間はもう22時を回っていたそうです。さして遠くないとはいえ、山道を歩いてくるような時間ではなく、しかも突っかけです。しかも近づいてくる足音が歩き方に癖のあるおばさんと同じで、ポーン、ポーンと拍子を取っているようなガードレールの叩き方も、亡くなったおばさんそのものだったそうです。ガードレールを叩く音と突っかけの足音は、家の裏手で止まったそうです。親戚みんなで、ここにいるよって言いたかったのかね、などと話し合ったそうです。一時とはいえ、義理のおばさんのことでしたので、深く印象に残っています。いやー、あるんだね。あるんですよね。こんなことって。かっこ、稲川先生風で。うん、というお便りでした。
とってもいい怪談話ですね。
やっぱり怪談っていうのは擬音が大切ですからね。
はい。
このポーンポーンとガードレールを叩くこととカランコロンと木の突っかけ、まあサンダルと下駄の中間みたいなやつですよね。あれで舗装されていない山道を歩く音っていうのが印象的ないい怪談でしたね。
本当ですね。やっぱあの怪談話って人によってはこう、なんでそれなの嘘でしょうとか、なんかファンタジーとかあれでしょうみたいな風に言われることが多いじゃないですか。だけどやっぱそういうリアリティの側面をちゃんと、なんだな、詳細をちゃんと描くことで随分とやっぱよりリアリティが増すというか、いい話になってきますね。
お、さすが怪談博士。僕の友達からも怪談を収集して回る僕になり変わって、
ほう、
そんな今に怪談大先生ならではの発言ですね。
いや、そんなそんな。いや、そんなそんな。
いや、そんなそんなじゃねえよ。なんかもう本当に。
嫌味で言ったんでしょ？わかってるよ。
いや、そういうことじゃなくてね。うん、はい。はぁ、あ。せっかくいいメールを読んだのに気分が害されましたね。次、いちご屋さん。これガンガンメール読んでいかなきゃいけないんで、
ね。はい、どうぞ。
はい。またいちご屋さんですね。30代男性の方です。吉田会長、今に雑務役、こんにちは。
こんにちは。
いつもラジオ楽しく拝聴しております。さて、前回の放送でメールが来ないとのことでしたので、メールさせていただきました。ですが、別に特別なネタもないので、とりあえず出しただけです。では、また気が向いたらメールします。何言ってるの？終わりです、終わりです。これだけです。
あ、本当に、ギリがたい方ですね。
これをギリがたいと言っていいんですかね。
ギリがたいというか、
あのー、
親切な人というか。
あ、いや、もちろんね、すごくありがたいんですよ。 でも僕別にいちご屋さんの友達でも何でもないので、
あ、そんなこと言わなく
て、あの別にいちご屋さんの安否を確認したくてメール出せよって言ったわけじゃないんですよ。
なんでそんな言い方すんの。
いやだから何が言いたいかというと、ネタがないんだったら送ってこなくていい
よ。
いや、そりゃそうでしょ。ちょっと待って。じゃあ、これ、こういうメールだけになったら、あんたどうするつもりなの？ちゃんと対応できるんですか？
できない。
誰かが言わなきゃいけないことなんですよ。
ありがとう。
これは。
吉田、ありがとう、言ってくれて。え？本当にそれで終わり？
そうですよ。
えぇ？
いやいや、まあ、でも、いちご屋さんが元気だっていうことだけ分かったんで。
分かった。
僕たちは嬉しいですよ。
うん。それは嬉しいです、ね。
はい、
うん。
でも、今度からは、ちゃんと何かネタを考えてメール送ってきてくださいね。
お前が送れって言ったから送った
けど。いや、だけど
さ。そう、わかったか。そうだね。そうだね。はい。
はい。本当に、今西さんも苦労して扱わなきゃいけないし、リスナーも苦労して扱わなきゃいけないし、孤軍奮闘ですよ。
ごめんね。
はい。
任せっきりでごめんね。
次。はい。吉田会長、今西さん。私は、オナキンスカイウォーカーです。
はい。
オナキンさんからメール来ましたね。まあ、やっぱりね、こういう時はオナキンさんに頼らないと。はい。
爆弾投下お願いします。
一番ね、常連の方ですし、
はい、
なんか毎回変なことを言ってきますからね。
変なことね。うん。
前回の今西さんのヘタレぶり、許せません。
え、どういうこと？
前回の今西さんのヘタレぶり、
うん。
許せません。
ヘタレ？
iPhone なくして、電話番号が消えたなんてほざいてますが、今枝さんは、これなんか今枝さんって書いてあるんですよ。
うん、
ね。今枝さんは、iCloud や iTunes でバックアップを取られてないんですか？どんな情弱なんですか、うん、今にさん、あなたは。ソフトバンクの女性店員が親切にしてくれたのは、クレームを入られると給料に響くからであって、別に今にさんに好意を持ってはいません。それに二丁目での女性の服装についての聞き方、失礼極まりないです。そこで吉田会長に提案があります。今にの、もう呼び捨てになってますね。今にの現在の雑務役という役職をさらに格下げし、庶務人にしてはいかがでしょうか。
庶務人？
庶務に。あの、ドラマの庶務にですね。
あ、あ、あ、
あ、あ、あ、ね、ね、この前までの勢いは良かったんですけど、このオチの部分でちょっと、
え、それで終わりなの？
いや、まあ、メールは続くんですけど、まあ、とりあえずこのトピックスについての。
ついてはそうですね。はい。
勢いは本当に良くて、こういう、こういうことですよ。こういうメールが欲しかったんですよ。
そうですね。
今はこう、木を見るに、今庭を叩く時だと思ったんでしょうね。それが盛り上がる時だとね。
すごくいい。
うん、よかったんですよ。ただもうちょっとね、庶務に、うん。オチをもうちょっと人ひねりしてくれると、さらにいいメールになると。
赤ペン先生
か。思いますよ。いや、まだね、いや、これまだ前段なんですよ。
ですよね。ですよね。
はい。
さすがにね。
はい。前段はこれぐらいにして、ここからが本段です。最近、思うことがあります。それは、おぼかたはるこについての扱いです。もう彼女は研究者の将来としては抹殺されたも当然です。あと、よくあるパターンとしては AV 女優かソープランドで生計を立っていくぐらいしかないように思います。目立ちたがり屋の彼女のことですので、このままですと本当に嘘のない私の体、これ姿って書いて体ってルビーが振ってますね。嘘のない私の体。というタイトルで、巨乳レズモノの AV デビューしかねません。ただ、それではあまりにも彼女にとって芸がありません。そこで、彼女を新副会長として、トウモロコシの会に招くことはいかがでしょうか。あれだけ嘘を平気でいる女性ですので、いろいろな怖い話を嘘涙で臨場感たっぷりに語ってくれると思うのです。早速、スカウトしてはいかがですか？以上、オナキンからでした。
これ侮辱されてんじゃないの？
PS。愛沙さんに彼女ができたのは、間違いなく入院中にオナキンをしていたからです。愛沙さんは痔の手術をしてましたからね。吉田会長もオナキンして、イベントに来る女性とその場にエクスタシーを与えてあげてください。おしまい。 いや、俺もね、メール欲しい、メール欲しいとは言ったんですよ。それは、他のプロとかね、AM とか FM のプロのラジオもそうだし、あとはプロじゃない人たちのね、
うん、
ネットラジオとか見ても、なんかすごく心温まるリスナーとのやりとりがあって、
なんでこんなにひどいことばっかり言われなきゃいけないんだろう
誰が？
みんな。
みんながね。
吉田も俺も。
どうですか今井さん。小保方さんを新副会長としてトウモロコシ会に招くことを、うなきんさんは提案してるんですよ。
いいんじゃない？
あと、今井さんを庶務人に降格しろと。
別に何でもいいよ。
まあ、雑務役と庶務人がどっちが上か分かんない。まあ、庶務人っていうのもまあ古いですよね。
ミニスカーなんでしょなんか。
まあね、まあ、本来だったら、
ええ。
部外者は何勝手に決めてんだ。
お、
トウモロコシの会の人事を。
あ、そんなこと言うの？
いや、そうでしょ。俺がリーダーなんだから、俺が決めることであって、部外者が決めることでも何でもないだろう。応募方入れるか、今にお職人に降格するか。と言いたいところですけど、まあ何にせよね、オナキンさんは日本財団法人オナキン研究所の所長さんなんで。
ええ。偉い人ですね。
まあある程度のね、利権と同じぐらいの団体のね。
権威があるね。
ええ。まあ多少は、圧力団体としてトウモロコシの会にも影響力を及ぼすような方なんでね。まあ多少は聞き入れなきゃいけないんですよ。
はい。
まあ普段だったらね、うるせえっつって、ポイってやるところですけど。どうですか今井さん。
ええ。
おぼかたさん。
おぼかたさんはいいんじゃないですか普通になんか飲みたいですけどね。
おぼかたさんと、
うん、
うん。どんな話をするんですか
なんか、理系って頭いいですよね、みたいな話とか。
もうちょっと面白いこと言う。もういいや、はい、
うん。
ということでね、いろいろとメールが来てるんですよ。
いっぱい来てるんですね。
ええ。
ありがとうございます。
はい。次、和田さん。30代男性の方です。
はい。
あ、ちょっと、ビール飲んでいいですか。トウモロコシの会の皆様、こんばんは。大阪在住の和田と申します。私は、今井さんが好きです。
お。
お体。お大事に願います。
ありがとうございます。
よかったじゃないですか。さっき散々言われましたけど。
泣きそう。
うん。好きだって言ってくる人もいるんですね。
嬉しいな。
今に軍団だな、こいつは。
なんでそういう軍団
だ。いや、別にいいんですよ。軍団でもいいですよ。ただ今に軍団だなって思ったことを言っただけです。
はい、わかりました。
早速ですが、私は2週間くらい前から、
もう一回確かめて。
早速ですが、私は、二週間くらい前から、塩を吹き始めました。一般的に、女性が性行為の際に出すはずの塩のことです。初めての状況としては、いいですか？読んでますよ。初めての状況としては、いろいろな身体的、肉体的なストレスが、蓄積しており、ある場所で倒れ、意識を失った時でした。普通、意識を失って目覚める時って、なんか心拍が速くなったり、体がだるくなったりすると思います。でもその時は、妙にスッキリとした気分で、心も体もしんとした状態になり、柔らかな熱が股間にゆっくりと集まってきたような気がしました。そんで、塩を吹きました。もう全然わかんねえ。全然ダメだ。わかんねえ、わかんねえ。どういう状態になるか、言葉では説明できないのが残念です。あえて言えば、甲骨っていう言葉がありますよね。で、甲骨っていう言葉は知っていても、どういうことなのかわからなかった私のような人間って多いと思うんです。まあ、サバカルル・ジャンヌとか、マーターズみたいな感じじゃないですかね。あの映画でね、やりましたよね。
なんて表現だろうね、それ。うん、
まあそういうサバカルジャンヌとか、マーターズな感じじゃないですかね。わかんないけど。超気持ちいいっすよ。一日目はその後、塩を吹きまくって、夢じゃないかと疑いました。二、三日目は、ああ、きっと脳内麻薬が出てるので、覚醒剤の離脱のような症状が出るのだろうな、やだな、と思いながら、また吹きまくりました。2週間、 2週間経った今、特に悪影響は感じず、吹きまくっています。膝がガクガクなるのが難点です。なんだもう。やり方を説明するのは困難なので、やめますが、何点か思い当たる節をお伝えします。あ、これ重要ですよ。これちゃんと聞いてくださいね。
メモしてね、みんな。
はい、1、当時の私は超疲れていて、その日も倒れたし、その次の日も、その次の日も倒れた。2、スポーツジムでヨガって面白いなぁと思ってて、少し不思議な体験をした。3、たまたま教会に行って、礼拝をしたら、すっきりとした気分になった。4、昔武道をやっているので、折に触れて正座して黙想をする。5、精神の状態が不安定な病気を持っており、普通の人より感情や思考能力の上下の差が激しい。などなどです。
などなど。
それでこんなの誰に言っても嘘だと思われるし、どうしようかなとは思っていたのですが、あ、そうだ、吉田会長なら話だけでも聞いてくれるかもしれないとメール差し上げた次第です。多忙の吉田会長であるとは思うんですが、二言三言でも言及いただければ新人です。瞑想とか関係あるんじゃないですか。よろしくお願いします。それではさよなら。
めちゃくちゃ面白かった。え、そういうスカみたいな喋り方本当にしてんの、メールで。
まあ、とりあえず僕は文章通りに読んでるだけなんですけど。あ、マジですか。はい。まあ、1、2、3、4、5全部読んだんですけど、
うん、
まあ、全部普通じゃないんで、
うん。
うん。あのね、超疲れてて、その日も倒れたし、次の日も倒れた。2、スポーツジムでヨガって面白いなと思ってて、少し不思議な体験をしたんだから、この少し不思議な体験を言えってことで。3、たまたま教会に行って礼拝をした。
まあ、すっきりした気持ち
に。いや、いいんですよ。僕、教会とかね、僕も宗教好きですから、キリスト教の教会ですよね。つまり、まあ、カトリックかプロテスタントかわかりませんけど、いいんですけど、たまたま教会に行って礼拝をしたら、すっきりしたと。4、まあ、武道をやっているので、折に触れて正座して黙想をすると。まあ、5、精神の状態が不安定な病気を持っており、まあ、ここら辺はあんまり突っ込んでもあれですので。でも、これは、まあ、全部一応人とは少しずつ変わってるじゃないですか。1、2、3、4、5とも。で、それが、一つだけあってもちょっと人と変わってるのに、5個一遍にこの状況としてあったわけですよ。うん、いや、それは塩も吹くだろ。
いや、そもそも大前提の話。
はい。
男が塩を吹くってどういう状況なの？
いや、精子をペーペーペーペーペーペーペーって、あの、デビルズエクスタシーみたいな感じなんですか？
だから、想像でしょ？うん。実際どうだったのかって、そのディティールを知りたいよね、やっぱね。
いや、だからディテールはめんどくさいから書かないっつってんだ。
どういうことなんだろうね。
いや、だってそれは俺に言われても困るから。うん、まあ、これわかる範囲で話を膨らませてください。その、
だからレシピが書いてあるわけじゃん、ここに。
まあそうですね。レシピですよね。つまりこれを全部5個ともやれば、塩を吹けるぞってことですよね。
しかも、ずっとでしょ。
まあ僕なんかはほら、やっぱりラジオでも何回も言ってますけど、エネマグラとかをね、定期的に、最近ちょっとサボったりしてるんですけども。
サボると。
うん。エネマグラをケツに入れて、前立腺を刺激して、ドライオルガスムスを目指してるわけですよ。
なかなかうまくいかない。
うん。僕はそれはクンダリニーじゃないのかと思ってね。いわゆるヨーガとか、バラモン教とか、まあインドとかでいうところの、クンダリニーなんじゃないのかと思って、宗教的義務感から、まあ一応ね、オカルトをやってるわけですから、そういう研究熱心なこととしてやってるわけなんですけど、まあ未だにそれに至ってないんですよ。
もう彼あっという間にポーンって言って
た。だから塩を吹くのとドライオルガスムスはもしかしたら真逆のことかもしれないですよね。
へ
え。だってそうじゃないですか。塩ってウェットでしょ。
うん。ドライじゃないね。
ドライじゃないじゃないですか。
確かに。わかんない。その
彼が射精がずっと続くってことなんじゃないの。
わかんない。だからその大前提とかわかんないと同じなんか。
じゃあ今西さん、あなたは女性が塩を吹くっていうことはちゃんとわかってるんですか。
多分。
どういうことですか。説明してください。
え、なんかおしっこみたいなのが出るんでしょ？
ん？
おしっこみたいなのが出るんでしょ？
いやいや、だからそう、状況というか現象の表面部分を言ってるだけでしょ。だからそれどういう仕組みで起きてるのかってことを説明してくださいって言って
。あ、それは説明できないとわかんないです。
じゃあ男性だって出したって同じなんですか？女性も男性もおしっこするんですか？
いや、そうなんだけど、ビジュアル的な現象としてどういうことが起きてるのか知りたいんですよ。
ブシャ
ー。だからそれがブシャー、わかんないよ。
どういう感じになってるのか。
そう、だから今度教えてほしい、それは。
だからそれはめんどくさいから言いたくないっつってんの。
わかった、じゃあいいよ、
じゃなくて。いいよじゃなくて、
なんか読み取れないじゃん、そんなこと言ってたらさ。
うん、心も体も妙にスッキリとシンとした状態になってゆっくりと温かいものが来て、そんで塩を吹きましたって書いてありますよ。
まあでも、まあ写生みたいなもんなんでしょうね。
大塚崎とかあそこら辺ですよね。
うん、
いや塩を吹くって言ったら、
はあ、
大塚崎とかでしょ。
あ、そうなんですか、よくわかんないんです
けど、僕あんまり塩吹き好きじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、自分がどうとかじゃなくて見るのがね、うん、なんかあれ水芸みたいじゃないですか。なんかふざけてる感じがするんですよね。
あ、まあファニーな感じになっちゃうね。
そうそうそう、
エロティシズムじゃなくて、
ね、こっちはもうちょっと陰備なね、乗っかりたいのに、
エッチな気持ちになりたいのに、
そうファニーな感じになっちゃうんですよね。だから乱行ものもあんまり好きじゃないんですよ。
ほう、ファニーな感じ
だから、なんかファニーな感じですよ。
オラオラオラってなっちゃうよね。
なんか祭り的な、
なるほどね、
フェス的な、ちょっとなんか、
フェス的な
陽気な、悪ふざけ感っていうのかな。
はいはい、はい。
そうそうそう。悪ふざけ。
悪ふざけね。
うん。
うん。
がぴったりですね。
うん。わかる。
潮吹きも、乱行も。
はいはい。
うん。AV としての話ですよ。和田さんの悪口言ったわけじゃないですよ。
うん。うん、和田さんはだって自分が潮吹いちゃうんだからね。うん、
これはだって、下手したら死にますよ。
え、どういうこと。
いや、だって体に悪いでしょ、絶対。
どうなんだろうね。ちょっと、ビジュアル的な、ちょっと表現を今度ぜひ教えてください。
現象として、生理現象として、実際どういう反応が起こっているのかってことですよね。
知りたいです。めんどくさいって言ってるけど。
うん、気が向いたら送ってください。はい、次です。はい。ポッドキャスト番組、僕は怖くないへのお便りです。これはね、10代の男子、多分大学生の方かな。
へ
ぇ、うん、愛子さん、吉田会長、今西さん。ゲストの方、こんにちは。
こんにちは。
毎回、ラジオを楽しく拝聴させてもらっております。ラジオネーム、ちびデブハゲと申します。現在、大学生の私ですが、記憶の限りでは、中学生の頃から僕は怖くないを拝聴させていただいており、僕は怖くないが大好きです。
すごい。
今、大学生で中学生の頃からってことは、
中3から？
まあ、18歳が今ぐらいだとして、14歳が中 3? まあ、それぐらいやってるか。長いもんですね。4年ぐらいやってるね、確かに。
すごいね。
そんなことがあり得るんですね。
すごいね。
感慨深いですよ。いや、本当に、この彼の精神的な成長に寄与したかと思うと、嬉しい限りですよね。
責任重大ですね。
第二の親みたいなもんですからね。まあ、親と言い過ぎですが、親、教師、僕ぐらいですよね。
ええ。
彼の精神的な成長に影響を及ぼしたという意味では。
わかりました。
まあ僕は怖くないのは大好きですと。特に、愛想さんの出ている回が好きで、愛想軍団を自称しています。
おぉ。なんで下打ちすんの？なんで下打ちすんの？
吉田軍団以外はみんな敵ですからね。まあいいですけど。第183回、モンクラジオにて、吉田会長がメールなんか一通もケアしてねえとおっしゃっていましたので、私の拙い文章力のメールでもネタとして番組中で読まれるのではないかと思いメールをさせていただいた次第です。
優しいですね、みんな。本当に
哀れみってことですね。
いやいや、なんでそう。
早速ですが、今回は私の怖かった体験について考察をお願いしたいと思います。また怪談ってことですね。
いいね。
私はロードバイクが趣味で、月に 4,5 回のペースで一人で100から250キロのロングライドに出かけるサイクリストです。結構本格的ですね。
ですね。
200キロ以上のライドに出かけると帰りが夜中になることも珍しくなく、日をまたいで明け方になることもしばしばです。200キロって結構ですよ、
うん、
関東横断できるぐらいじゃないですか。日が落ちてからの田舎の道路などは街灯も車通りもなく静かで、ハンドルにつけた前照灯、前を照らす明かりですね。前照灯の小さな明かりを見つめて走っていると、非常に心細くなります。私の怖い体験は、このロングライド中の出来事でした。高校1年生の頃、初めて手に入れたスポーツ自転車、3万円のクロスバイク、 の速さに興奮して、これはどこへでも行けると思っていた私は、身長175センチ、体重50キロのガリガリでありながら、東京の自宅から単身赴任で大阪にいる父親の家まで、自転車で行くという無謀な計画を立て、
はい、
夏休みを利用して出かけました。東京大阪間すごいですね。走り始めこそ良かったものの、一日中気温30度を超える中を走り続け、宿も取らずにコンビニの駐車場などで寝ていた私は、ダメだろ。出発から3日目には満身創痍で自転車を漕いでいました。なぜこんなに時間がかかったかというと、その時の私にはルートを作るという考えは全くなく、スマートフォンの Google マップで自宅から父親の家までの最短距離、過去徒歩ルートを検索し、それに忠実に従って走っていただけだったからです。あ、やっぱりそういうのはダメなんですね。ナビに頼るみたいな感じじゃないんですね、サイクリストの人たちは。ちゃんとルートを作るんですね。市街地の路地裏を走ったり、舗装されていない道を自転車を担いで歩いたりしていました。そして出発から3日目の夜、おそらく場所は三重県の伊賀のあたりだったかと思います。もう休むよりは一刻も早く布団で寝たかった私は、Google マップをたどって夜の山をせっせと走っていました。あたりは真っ暗、街灯は一つもなく、道の左右には木々の覆いかぶさるようなシルエットがありました。見えるのは自転車のヘッドライトが照らす2メートルほど先だけ。
怖っ。
得体の知れないものがいつ道の端から飛び出してきてもおかしくないようなこの状況が本当に怖かった私は、その時 iPod で僕は怖くないを聞きながら走っていました。かっこ褒められたことではないですが、自転車走行中は片耳イヤホンでだいたいポッドキャストを聞いております。ダメだぞ、犯罪だぞ、
気をつけてね。
イヤホン、両耳が犯罪なのか、
わかんない。
片耳はいいのか。
危ないから気をつけて。
じゃあじゃんじゃん聞けよ、ポッドキャスト。ただ気をつけろよ。
何兄貴ぶって。
約束だぞ。そしてしばらく走ると道の先にぽっかりと暗い穴が見えました。
ぽっかりとね。
それは車1台分ほどの幅しかないようなトンネルでした。奥が抜けられるのかもわからないほど真っ暗だったので、一旦自転車のヘッドライトを消して暗闇に目を慣らしてからトンネルの奥を見ました。奥には小さく出口の形が見えました。
怖っ。
あたりを見てもこのトンネル以外に向こう側へ抜ける手段もなさそうだったので、ビクビクしながらもこのトンネルを抜けることにしました。周りに何か見えるかもしれないという先入観からヘッドライトの照らすところだけを見つめて、まっすぐ焦らずに進んでいきました。おそらくトンネルのほぼ中間ぐらいだったかと思います。地面の割れたところにタイヤが挟まり落車しました。徐行していたので怪我はありませんでしたが、自転車が倒れた時にヘッドライトが外れて明かりが消えました。内心パニックになりかけていましたが、ラジオを聞いていたのも功を奏し、無理やり気持ちを落ち着かせました。まず自転車のテールライトを外して、その明かりでヘッドライトを探します。その時、私が使っていたテールライトは点滅して光るモードしかありませんでした。テールライトの真っ赤な光がトンネルの暗闇の中をパッパッと照らして、視界はコマ送りのように見えます。少しあたりを見回すと、トンネルの壁際にライトが落ちているのが見えました。その時でした。ほっとしたのもつかの間、急いでこのトンネルから出なければという考えが浮かんで、なぜだかものすごく不安な気持ちに支配されました。夜の山中のトンネルの中は肌寒いくらいだったのに、嫌な汗が体中から出てきます。急いでライトに駆け寄ってライトを手に取った瞬間、イヤホンから聞こえてくる吉田会長の声が一瞬消えて、ハウリングのようなキーンというものすごい金属音に変わり、それと同時に短パンを履いている足の肌が露出している部分に大量のハムシがぶつかるような、長い毛を擦るような、何かザワザワザワザワ、シャカシャカシャカシャカとしたとても不快な感触が体感で 2,3 秒続きました。その音と感触が収まってからは 半分錯乱したような状態で山の途中のコンビニのあるところまで走ったと記憶しています。ライトはポケットに入っていましたし、イヤホンからはいつの間にか吉田会長と今に副会長の声が聞こえていました。今に雑務役な。思い返してみると、ハウリングのような音はイヤホンの接触不良かもしれないし、足の感触は本当にハムシが通ったのかもしれないと思うと、考えすぎと言われそうなので、人にはあまり話していません。場所もどこを走っていたのか正確にわかりません。これが私の怖い体験です。他にも自転車での怖い体験はいくつかあるのですが、この体験が一番リアルでした。この体験について吉田会長の考察や感想をいただきたいです。釣り人の人や登山家の方のようにサイクリストにも自身が体験した怪談をお持ちの方が多いので、一つのジャンルとして認知していただけると嬉しいです。まあ、サイクリスト怪談っていうことですね。まあ、ジャンルありそうですよね。バイカー怪談とかもありそうですしね。バイカー怪談実際ありますね。
うん。
峠の怪談とかは、ね。まあ、走り屋とかね。車とかバイカーの怪談とかもありますし。これはサイクリスト怪談ですね。
すごい、いいって言ったらだけど、いい怪談というか経験ですね、これはね。
お前さっきからなんか眠そうに首コクコクって言って、寝そうになったじゃん。
全然寝てないよ。
目真っ赤だぞ。
うん。ちゃんと聞いてるよ。
どうか良かったですか？
やっぱトンネルに入る瞬間の話？
はあ。
もう向こう側がこう、うっすらとしか見えてないっていうところとかね。あとやっぱりこの山中が、もう走ってるなんかこの自分の2メートル先しか見えてないっていうところはやっぱちょっと怖いですね。普通にその、お化けとか階段とかいう以外にも普通にちょっと怖いですね。
でまた考察をしてくださいってことなんですか？
階段に関して、階段というかこの出来事に関してですね。
はい。はい、
三重県の伊賀。
伊勢。あ、伊賀か。
伊賀って言ってましたね。
うん。
場所特定できてるんですかね、これね。
まあいいんじゃないですか。だから場所は特定できないって言ってんじゃん。もう場所覚えてないって。
大体の場所はでも分かるかもしれないですね。
いや、そういうの。この現象の考察でしょ。
ハウリングが起きたって言ってましたね。
うん。まあトンネルですからね。
うん。
何かこう、iPod とはいえ、変な電波をキャッチするとキーンってなるのかもしれないですけどね。ラジオみたいに。
あんまないことですからね。こういう東京のなんか都市部に住んでて、いろんな電波とかを干渉受けてる中でもそんなことないですからね。うん。
まあまあ、あとは、やっぱり、相当疲労困憊してる状況ですからね。まあ先ほどの和田さんの潮吹きと同じように、まあ言ってない非日常的なほど、かなり体も心も疲労してる状態ですよね。
アメリカなんかでよくある現象ですけども、
はい、
中西部とか、要は、向こうのフリーウェイですね。フリーウェイをずっと走ってると、真っ暗な中をずっと一本道を走り続けることになるわけですよ。夜中移動してると。
うんうん、
で、やっぱりよくある現象としては、同じ道をずっと一本道をこう走り続けて真っ暗闇の中だと、やっぱり人間ってトランス状態になるらしいんですね。
まあ、よく高速道路でそうなるとか言いますよね。
そうそうそう。だから多分同じような現象がもしかしたら彼に起こったのかもしれないですよね。つまりその、ずっと同じ明かりと同じ視界だけど、ずっと移動し続けてるわけですよね。なおかつさっき言ったように、疲労困憊してる状態で、同じ状況下に何時間もさらされてるっていうところで、一種のもしかしたら。
いや、だからこれ道はガンガン変わっていきますからね、ロケーションは。
とはいえ、視界は変わらないじゃないですか。
どういうこと？
目の前の2メートル範囲の明かりしかない中で、ずっと移動を続けてるわけだよね。
それでもどうせ1時間2時間の話じゃないの？
でも疲労困憊しててね、そういう状況は2時間3時間続いただけ
で
も。
いや、何が言いたいんですか、今にさん。
は？
この世に不思議なものなんてないって言いたいんですか？幽霊なんてないよ、怪談なんてないよって言いたいんですか？あんたはそれでも階段大博士ですか？
いや、でもこの経験はも
しかして。何を言いたいんですか？こうやってせっかく階段不思議体験を報告してくれているのに。いや、それ疲労困憊してるからちょっと、失礼極まりないですよね、本当に。
いや、
やだ。
考察の話でしょ？
やだ、やだ。
いやいや、考察って言われてるから俺は言ってるんですよ。
こういう大人にはなっちゃダメですよ。ちびデブハゲくん。
悪口にしか聞こえない。
ちびデブハゲくん。
ちびデブハゲ。
君はこれから社会人になっていろんな体験をするだろうけど、今にさんみたいなやつにはなっちゃダメだぜ。約束だぜ。 まだ続きあるんですよ。今井さん、iPhone いじってる場合じゃないんですよ。
はいはい、や
めて
ください。
はい。っていう会談がありまして、
ええ、
最後になりますが、
うん、
メンヘラチェッカーについてです。メンヘラチェッカー大人気ですね。うん、やっぱこれはメンヘラ界は、折に触れてやんなきゃダメですね。うん、やっぱみんなメンヘラがね、好きなんでしょうね。
気になるんですね。
私は、今年2月に、本気の自殺を試みましたが、未遂に私は今年2月に本気の自殺を試みましたが未遂に終わりました。夜の荒川の河川敷でアルコールと一緒に高圧剤やら精神安定剤やら眠剤やらをちゃんぽんして OD、オーバードーズですね。OD して水をかぶって寝ましたが死ねませんでした。それから大学も休学して留年し、毎日を死のう死のうと考えながら生きています。リストカットとオーバードーズはほぼ毎日で、左手首には幅5ミリほどのパックリ割れた傷が2から30箇所あり、SS 製薬のブロン錠を1回に50錠ほど飲みます。SNS は Facebook だけで、主に自転車等趣味のことしか書きません。友人には頻繁に会いますが、傷は隠しているのが見つかると真剣に心配されそうなので、逆にポップに傷跡を見せています。かっここれ超痛いんだぜ、とか。部屋には、いつでも首を吊れるように輪を作ったロープが置いてあります。こんな私は、メンヘラでしょうか。メン、まあいいや。吉田会長、菅津さんの意見が聞きたいです。また、私がメンヘラならば、文章等からメンヘラ特有なものをメンヘラチェッカーに加えてください。以上です。これからもトウモロコシの会の発展とご活躍を期待しております。頑張ってください。お前だよ。頑張ってくる。まあ、頑張ってはいますよね。もちろんね、彼はね。岩さん、ほら、これラジオパーソナリティ力を見せなきゃ。
うん、
4年間ラジオやってきたんだろ、中3が大学1年生になるまで、兄貴分としてみんなの。
ああ、うん、
すごいですね。
そんな、どういう輪っか作ってんのかな。
てかもう今さ、階段、いい階段だ、いい階段だって言ってたのに、もう消し飛んじゃいましたね、
うん、そうだね。
どういう輪っか、それはハンギングなんとかってやつでしょ。
僕はボイスカーソルに入ってたんだけど、何結びなのか
気になる。いや、だからあるじゃん、そういうネックハンギング、あ
のネットハンギング結びなんかねえよ。
ネックハンギング結びってあるよ。俺散々何回も作ったことありますよ。
どうして。
いや、
え、
うん、なんでもない。いや、ね、いや、釣りとかで使うの。
あ、そうなの。あのね、シュッシュッシュッつってね、はいはい、
引っ張るとギュッて締まるやつね、
うんうんうん、そう、そういうのかな。
いや、メンヘラですかって聞いてるじゃないですか。
いや、メンヘラじゃないんじゃないんですか。
ほう。なんで？メンヘラだろ。
自分、なんか、自意識とかそういうのじゃなくて、なんかこう、
あ、
結構ネタ的に
言ってない？まあ、いや、広い意味でのメンヘラっていうのかな。ただまあ、狭い意味のなんちゃってメンヘラとは違います
ね。違いますね。はい、まあ、ガチですね。
ガチ、そうですね。まあ、いわゆるこれが20年ぐらい前に言われたメンヘラですよ。
あ、20年前のメンヘラね。そう、
オタクと一緒ですね、
はい、うん、
30年前40年前のオタクと今のオタクって言葉が全く違うじゃないですか。
はいはいはい、はい、
これはだから本当に本家メンヘラですよ。自信を持ってください。
そうだね、
はい、
リアルだね。
そうそうそう、
本物だね。
本物ですよね、うん、まあ決して褒められたことではないんですけどね。
まあでもこう示してください。あ、示しちゃダメか。
何言ってんの。
あのでも心配しなくていいと思う、そんな。
でも SS 製薬のブロン錠を1回に50錠ほど飲みますって感じです
。SS 製薬の宣伝みたいなことして。
ネガティブキャンペーンですけどね。オーバードーズはほぼ毎日でってね、まあリスト化、まあだから体の免疫はそれは、これちょっとね。
お酒、まだ飲める年。
違いますよ。
じゃないよね。
うん。まあ、アルコールはその夜に荒川の河川敷で本気の自殺ミスをした時しか飲んでないのかもしれないですけどね。
ね、ちょっと肝臓が多分。
あ、それ、これ酒飲んだらちょっとやばいですね。
そう、弱くなっちゃうから。あの、お酒ってすごく楽しいんですよ。
はい。
友達と飲むと。
10代の男性ですからダメ、そもそもダメですからね。
まあ、もうちょっとしたら飲めるようになると思うんですけど、お酒ってすごく楽しいんですよ。友達と飲むとなおさらね。
はい。 まあ、コミュニケーションドラッグですからね。
そう。そんな時に肝臓が弱まってて酒飲めないっていうとちょっと寂しいんで、ブロンジュはちょっと控えめにしていただいて。
今井さん、あのね、本当に、そんなところで悩んでるようなね。あ、うん、そうか、みんなと飲む時にお酒飲むと楽しいの飲めなくなっちゃうからやめようぐらいのことで、解消するような感じだったら、そもそもそんな、こんなことにはなってないでしょ。
うん。
うん、適当なこと言うのやめてください。
そんな僕だって精神分析とかじゃないし、そんなこと言う権利ないし。
いやだから私はメンヘラですかって。また私がメンヘラならば文章等からメンヘラ特有なものをメンヘラチェッカーに加えてください。
文章から読み取れたんですか？
あのね、文体とかそういう構成とかは全くメンヘラっぽくないですね。
すごく面白かった。
いや、それは僕の読み方もありますからね。
あ、はい、すいません、なんか
読み方のうまさっていうのもありますから、それは。
吉田すごいすごい。
はい。だからこれだけじゃわからないですよね。今井さん横から、なんか首コクコクしながら眠そうになりながら聞いただけですからね。
いえいえ、そんなことないですよ。
いや、だから、文章からメンヘラ特有なものをね、見つけてくメンヘラチェッカーに加えてくださいって言われましても、それは、毎日死のう死のうと考えながら生きています。リストカットとオーバードーズはほぼ毎日で、左手首には幅5ミリほどのパックリ割った傷が2、30箇所あり、SS 薬のブロンジョを1回に50錠ほど飲みます。これでしょ。本気の自殺未遂を試みました。アルコールと一緒に高圧剤やら精神安定剤やら民剤やらをちゃんぽんして OD して水をかぶって寝ましたが死ねませんでした。この、誰の、
内容だね。
内っていうかもう、そのものですよ、
ね。はい、
ええ。
そういうことですね。
本当に、メールは以上なんですけど、みんな一癖ありますね。
みんなありがとう。
みんなすごいですね、
うん、
てかお前らやればできるじゃねえか。これ普通のラジオ番組のメールより面白いのたくさんあったお前らやればできるじゃねえか。
密度高すぎだわ。
なんで送ってこいよ。俺が送れっつったら送るけどさ、言われなくてもさ送ってきなよ。
そんなの偉そうだろ。吉田やめろよそういう言い方。
偉いからね。
偉くねえよ。皆様あっての人だろ。
このラジオの中では僕は王様です。それは間違いありません。
うん、分かった、
うん、王様だから。ちょっともう一回アイソさんにも電話かけてみます。
いいよ。
はい。
アイソさんどうしてんのその後。
多分ね、今日は府中で一人で飲んでるはずなんですよね。
ほう。
うん。アイソホイモーから引っかかってきた情報によると
すげえなその情報。
だいたい
かけ始めた。
あ、もしもし。
あ、もしもし。
アイソさんですか？
あ、アイソです。はい。
今何やってるんですか？
今、
府中で一人で飲んでるんですか？
はい、飲んでますね。
僕は何でも知っています。
もう、千里眼で。
ええ。あれ、はい、でも、今日は彼女一緒じゃないんですか？
今日は彼女一緒じゃないです。
お
ー。もう全然会ってないですよ。
え、あれから？
あれからですね。
この前僕たちが ラジオで心配してかけた時からですか？
そうですね。
まさかラジオのせいとかそういうことはないですよね。
多分ね、聞いてるはずなんですけど。
うちらのラジオ？
あ、聞いてるはずなんですけど。
困ったなぁ。
今、ラジオですか？あ、ラジオですか、やっぱり。
あ、スピーカー回ってますよ、はい。
あ、そうですか。やっぱりラジオなんですね。
はい。なんですか、はい。ラジオですよ。
はい。すいません、はい、はい。なんか、口調がそうかなって思いまして、はい。
うん、で、大丈夫だったんですか？
はい。
いや、だから前回のことは聞きたいんですよ。いや、もう本当に今ね、ラジオのメールのお便りをガンガン読む回だったんですけど、
はい。
本当に、なんだあれはって。前回のラジオですよ。アイソさんの家でと中継あったじゃないですか。
浮かれやがってと。
なんですかあれはって。もうアイソさんへの非難ごうごうですよ。まあ、とにかく状況を報告しろ、話はそれからだっていうリスナーからのお便りが。
はい。多分ちょっと違います。あ、まあいいんですけど、はい。
まあ言える範囲で結構なんですけど。
あ、はい。いや、もう、なんもないというかね、どうなってんですかね。
ん？どういうことですか？
なんかあれから会ってないっていうのは。
ああ、まあそうですね、確かに。
はい。どのぐらいですか？もう2週間ぐらい経ちます
ね。2週間以上経ってますね。
ああ、はい。
何なんですか？ラジオ中に電話したっていうことは何かそれに影響を与えてるんですか？
あのね、それがね、もう、おそらく聞いてるはずなんですね。はい。まあまあ、だってどう考えたって不自然な電話がかかってくるわけじゃないですか。
うん。はい。パエリア作ってる時にね。
はい。はい。なんかね、まあまあ、聞いてる、らっしゃるんで。
まあ、どういうこっちゃろうと思って、まあちょっと調べればわかりますよね。
うん。うん。で、まあ多分聞いた上で、そのことに対して一切触れてないんですね。
あ、それ怖いですね。何にも言ってないんだ。ラジオ喋ってたねとかそういうことも言ってないんですか？
そうですね。その時には、何なのみたいな。何なのっていう、そういう。
あ、それ電話した直後。
強い口調ではないですけど。はい。は
い、いや、本当に、はい、本当に何なんだろうってことですよね。まあ、それは僕もそう思いますよ。逆の立場だったら。
まあ、あれですよね。もう柔らかい、もうちょっと柔らかい口調ですけど、
はい。
何なのあの人。
俺への悪口ですか？
いやいや、もっと広く言うと何なのあんたたちです
か？このコミュニティ。
はい。
いやいや、それはだって愛想包囲網を敷いて愛想さんを報告しなきゃいけないっていう義務があるから、
はい。
僕だって別にそんな邪魔はしたくないんですけど、
はい。
やらざるを得ないからやってるだけじゃないですか。心外だな。
なんか、僕だけだったらいいけど、巻き込むなみたいな意見とかあったりとか。
あ、それ一切ないです。一切ないです。
あ、一切ないですか？
一切ないです。
そうですか。
はい。いけいけどんどんです。
あ、なんですかね。関わった以上、一族郎とプライベートはないぞと。
いや、別にそんなことは言ってないですよ。
いや、
応援、みんなで応援しようってことです。
あ、なるほど。ありがとうございます。はい。はい。
なんですか、なんかその、なんかさっきからちょいちょいトゲがあるような感じで言われて、本当に悲しいなって感じなんですけど。
ああ、なんか、すいません、なんか、あれですかね。
いや、まあ。
ちょっと飲んでるからかな。
うん。まあ、こっちもちょっと悪かったと思うんで。
はい。
はい。まあ、本当にちょっと、お詫びの言葉というかね。
はい。
本当に伝えていただければと思うんですけど。
それは僕から？
あ、まあ、僕が、
ああ、はいはいはいはい。
いう、あ、そうですね。アイスさんから、僕のお詫びの言葉を伝えてほしいと思うんですけど。
会長になるんですか？
はい、だから僕のお詫びの言葉を、その彼女に、アイソさんから伝えてほしいんですけど。
わかりました。はい。
本当になんか、まあね、この前電話してしまって、本当に。
うん。
本当になんかもう、調子に乗ってんじゃねえぞ、このナメクジカップルどもが。僕は謝ったんで。
あ、はい。ア
イスさんもちょっと謝ってもらえますか？
それはどなたにですか？
リスナーです。
彼女にですか？あ、違うんですか？
どなたにじゃないでしょ、はい、そのリスナーみんなに決まってるじゃないですか。こんだけみんなが心配してるんですから。
あ、はい。あ、すいません。その内容自体僕存じ上げないですけど。あ、わかりました。なんか、はい。申し訳ありませんでした。
いやいや、
え？
何それ、いやいや、な感じ。あいつ今なんか飲んでるんですか？
はい。まあ、飲んではいました。はい。
何？どこで？府中で？居酒屋、どういう居酒屋入ってるんですか？
なんていうんですかね。まあ、ちょっと、カウンターだけのオカマバーって言えばいいんですかね。
ん？カウンターだけのオカマバー。で、今電話してるんですか？
今、外出てきましたけど、中、全然ちょっと電波繋がらない。
ああ、なるほど。
感じだった
んで、はい。どういう店なんですか、それ？
なんていうんですかね。割と何でもありなお店です。
ごめん、はい、話がそっちにシフトして、そっちは楽しそうなんで、どういうことか。
飛び込みで、
はあ、
割と、昆虫とか持ってても、フランクに料理してくれるようなお店ではあります。
ああ、そういう意味の何でもありね。
あ、 はい。そうですね。あ、
性的な意味での何でもありじゃないのね。
性的な意味ではないですけど、そうですね。あの、なんですかね。あの、別に、なんですかね。あの、裸で踊ったりしても全然大丈夫ですよ。
で、客が。
はい。
そういうことを見たこととかやったこととかあるってことですよね。そういうふうに言えるってことは。いやいやいや、そっちの方が重要だよ。重罪だよ、そっちの方が。じゃあ何回も行ってんだ、常連なんですか？
あ、大体そうですね、常連です。
何やってんの本当に。府中のカウンターだけの何でもありのオカマバー。
はい。
それお店の名前言ったらまずいですかね？
あ、別に、はい、あの、ダーリンという。
府中のダーリン。
はい。
それでは場所柄、米軍の米兵さんとかも来たりするんですかね？
そうですね。あの、ほぼ常連さんばっかり。
米軍の人とかは？
あ、いやいや、あの、
府中ってもう、そっか、今はないんだって。
でもね、今日台湾の人いました。台湾から来た、あの、川崎のお店のママが、隣で飲んで。
台湾から来た、川崎のお店のママはなんで府中組んだりまで行くんですか？
ま、暗闇祭りってあるんじゃないですか、府中。
ああ、はいはいはい。小人、小さいおじさんが出る。
そうそうですね。
ここですよね。
そうです、そうです。
はいはいはい。
その、祭りの準備をしてるのを見ると、
うん。
地球が揺れるって言ってました。
あ、その人は女なんですか？
あ、そうですね。そうですね。まあ、常連です。はい。
はいはい、
常連じゃない。女性です、女性です。
はいはい。いや、川崎だったらいくらでも他にお祭りあるでしょ。金丸祭りとかさ。
はい。
わざわざあそこの、なんだっけ、名前出てこないな、今パッと。
暗闇祭り。
いや、神社の名前。
大国様神社。
あ、そうそう、大国様神社ね。はいはい
はい。はい。
の祭りの準備をしている男の人たちを見ると、子宮がうずくんですから
。子宮が揺れると。
あ、うずくんや、揺れんだ。
揺れると。
それ、超年点かなんかですよ。
今も揺れてると。
いや、それ。
なんだったら今揺れてるっていう。
ブルブルブルって、バイブみたいになってるんですね。
はい、そうですね。で、その状態で今、飲みに来てら
っしゃる。超年点か、膣痙攣ですよ、それ。
ああ、なるほど。
病院に行った方がいいと思いますけどね。何の話したんだっけ？
僕最初から何の話知りませんよ。
まあ、とにかく次のデートですね。
はい。
うん、そこでバッチリ決めてもらわないと、アイスさんには。
ここで？
次のデートで、
はいはい、はい。
バッチリ、ラジオでかっこいいところを見せてもらわないと、リスナーに示しがつかないですから。
はい、そうですね。
はい。頼みましたよ。
わ、はい、かりました。はい。
わかりましたんですね。はい。
あ、いやいや、てか、いや、あるのか、次あるのかな。
いや、だからその、ラジオで日時まで発表することはないですけど、僕に一応、次いつやるのか、どこで行くのか、何時から何時までいるのかを、メールしてもらえれば、それにラジオの収録合わせますんで。ええ。
はい。
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 もちろん。
わかり。
はい。
次があればね。次があればね。
はい。
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 もう切っていいですか？
あ、はい、うん。あ、すいませんでした。はい。メールの内容とか僕に教えてくれるわけではないんですね。
いや、教えませんよ。
ああ、そうですか。はい。はい、あ、すいませんでした。はい。
はい。
はい、
まあ、ラジオ聞いてください。
はい。はい。はい。
でも、切れますよ。
あ、すいません。あ、なんか、ご迷惑かけてすいませんでした。
いえ、まあまあいいです、いいです。はい。
会長も、リスナーの皆様も、はい、すいませんでした。
またちょっとね、ちゃんと謝ってもらう機会は設けますんで。
あ、はい。
はい。よろしくお願いします、その時は。
はい。
はい。
はい。お疲れ様です。
はい。はい、どうもお疲れです。やれやれ。
本当にやめな、そういうの。お前のせいじゃん。
はい。
どう考えたらお前のせいじゃん。
何が？
うまくいってないじゃん。
誰が？
彼が。彼らが。
いや、それはうまくいってないのは、うまくいってないんでしょうけど、たかはデート中にラジオの収録しただけじゃん。
いや。
電話かけて。
やっぱデリカシーないよね。
まあ、縁っていうものがありますからね。それだけの縁だったっていうことなんでしょうね。
いやいや、そんな話じゃないよ。ちゃんと謝んなよ。
ん？
吉田が謝んなよ。
いや、まったく、なんで謝んなきゃいけないのかわかんないんですけど。
だって、デート中のあんなさ、ラジオの公開収録的な。
そろそろもう12時過ぎてるんで、ラジオ終わらせてもらってもいいですかね。
帰れと。
はい。ああ、もう、本当に、大変でしたね、今回のラジオは。なんか、普段使わない体力を使ってるような気がしますね。すべてにおいて。ラジオで使わない筋肉を使ったような、
うん、
ね、普段の、ここ4年間のラジオでは使っていない、部分の筋肉を使ったような気がしますね。疲れました。まあ、今回はまたこうして番外編を送ってしまったので、いつ本編に戻れるのか、果たしてこの番外編はこのまま本編としてこのまま1年、2年続いていくのか、僕はちょっと恐ろしいんですけれども、そんな感じでお送りしてきましたよ。
はい。
僕はトウモロコシの会会長の吉田ですよ。
雑脈の今にですよ。
はい、もう帰ってください。
はい、
はい、
じゃあおやすみな
さい。さっさと帰れ。
はい、すみません、帰ります。はい。